ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはボービックスマスタートレーナーでありケアマネージャーの小出明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小出さんといえばやっぱりバランスボールのイメージがね強いんですけど、何回か出演していただいてるんですけど、はい、まあ、弾むケアマネージャー、はい、今はバランスボールのインストラクターの方は休業されてて、はい、
そうですね、ちょっと休憩中です、
はい、で新しくボービックス、はい、はい、ちょっと今日ボーも持ってきていただいたんですが、
はい、お持ちしたのでラジオでは、ね、ちょっとお見せできないんですけれど、
でも結構長い、
はい、
何センチぐらい、
これが90センチの棒になります。
あ、いろいろあるんですか。
はい、身長が高い方には100センチというものもあります、はい、
で90センチでちょうどなんていうのかな、はい、物干し竿よりちょっと細い、
ちょっと細い直径 2.5 センチですね、
はい、で両端にゴムのストッパーというかついていて、
はい、
はい、直径 2.5 センチ、でボービックスの焼き印が
そうです、ね、
ついております。
でこれが伊勢神宮でも使われている国産の東濃ヒノキといういい素材のもので作られてます。
でヒノキの香りが、
はい、そうですね、もともとのヒノキの棒もいいものなんですけど、そこにヒノキのオイルをつけているので、触っていただいたり匂いを嗅ぐと本当に癒されるものです ね、
ですね。じゃあ触り心地もすごくいいですね、
う
ん
うん、
木のこうなんていうのかな、硬いだけじゃなくちょっとしなやかさ
もある、しなやかで、でも重くなく、うん、はい、
はい、でこれを使って体操をする、
そうですね、立った状態で棒を支えにすることもできますし、
杖のように、
そうですね、はい、あとは座って行う椅子のエクササイズもあるんですけれど、
はい、
やっぱり支えがないとどうしても人間楽な姿勢になって猫背になってくるので、それを体の前にしっかりこの棒を置いて体を持ち上げることによって座った時の姿勢もしっかり骨盤が立った状態で維持できるので、
はい、座りながらこう持つという、はい、
そうですね、
上に手をかけるということですね。
上に乗せてこれを横に持っていたりすると、このどうしても普段
胸のところがこう伸びるというか、はい、
そうですね、内巻きに、
はい、
猫背に入ってくるところを棒をつきながら後ろに持っていったり、ここでぐるぐる回したり、はい、ということで、体の前面に行きがちな腕を後ろの方に持っていって、うん、どうしても硬くなりがちな体の背部を無理なく動かしていくことができる。
そういう使い、私はなんか前に持って端っこを持って、はいはい、頭の上にこう、はい、上げる感じ、あ、ね、はい、そうするとすごい手の脇のところのこう筋が伸びて、すごい気持ちいいですけど、
そうですね、
でそれ以外もあるってことですね、
はい、で運動ツールとしてはタオルだとか、
はい、
ゴムバンドも同じようなものがありますけど、
はい、
タオルとかだとこの長さが縮みますよね、
はいはい、
これは棒は押しても縮まないので、そういったそれぞれのツールの良さがあると思いますけ ど、はい、後ろに、
タオルでもいいけど、うん、こうシワになっちゃうというか、はい、寄っちゃうから
寄ってしまうものが変わらない、あとこれ後方で傾けていただく、
すっごい気持ちがいい、
は
い、
ラジオだと、ね、なかなかこの私たちが今どう動いてるのか聞いてくださってる方には伝わらないと思うんですけど、
すごいですね、もうすごい胸のところのこの筋肉というか筋が伸びたような気持ちになりますね、
うん、そうですね、であとはですね、この棒を床に置いていただいて、その上に足の裏を乗せてコロコロと足裏を刺激するんですね、
気持ちがいい。
で今座ってると足裏に体重が大きくかからないんですけど、これが立っていただくとさらに体重がかかるので、
確かに足の裏のツボにもいいような、
そうですね、で足裏もですけれど、今度棒をご自分の体に同じ方向に
縦
にいただいて、足と足の指の間に挟む、
あ、 いいですね。
で親指と人差し指の間は結構ね開くんですけれど、人差し指と中指とか
開かない
薬指と小指ってもうギュッとくっついた状態なので、その指と指を広げて持ち上げる、いくら軽い棒といっても足の指をしっかり開いて持ち上げる、こういった動きがなかなかできないものなので、
あの昔長寿の方のお名前忘れちゃったんですけど、なんか講座に参加した時に、はい、すごいバトン、リレーのバトンのような小さいものでこんな感じで健康法ですって言ってやられたんですけど、これだけ長いともっと使い道がありますね、
は
い、
そうですね、あとこの独特の細さ、
はい、これはどういう出会いがあったんですか、ボービクス。
そうですね、このボービクスっていうエクササイズがあるのは知ってはいたんですけれど、うん、なかなか自分で体感したことがなかったんです。で、あの先ほどお話に出たようにバランスボールを休業して、ケアマネーの仕事一本に戻った時にもうひどい肩こりに悩まされて、でこの肩こりってもう肩が痛いだけじゃなくて頭痛だとか気持ちの面でもすごく悪循環になるんですね。でそんな時にたまたまボービクスのレッスンを受けに行って、体がほぐれる感覚が幸せに感じて、はい、
あ、じゃあバランスボービクスを始めるからバランスボールを休止したわけではなくて、
そうですね、
先にバランスボールを休止して、
休業して、でケアマネ一本に戻って、そしたらもうやっぱり運動習慣も減ってしまったので、肩こりがひどくなって、でそんな時に出会った棒によって救われた面があったので、これはあのやっぱり運動もですけど、運動以前の問題で体の不調がある方ってとても辛いので、その不調を少しでも取り除くお手伝いができればいいなと思って資格を取ってみました。
じゃあ最初からも資格目的ではなく、はい、ちょっとやってみようという感覚でやったらすごく良かったので、はい、だったらもう資格を取ろうと。
そうですね。
資格は簡単に取れるものでもないですよね。
そうですね、このボービクスのエクササイズをしている協会というのがあるので、はい、そこに問い合わせをして、ちょうどいいタイミングもあったものですから、資格取得の教室に通って、試験を受けて無事合格できたと。
すごいですね。
はい、そんな流れです。
で今はどんな感じでこのボービクスをやってらっしゃるんですか。
はい、資格を取ったものの、まだなかなか忙しくて、実際には定期的なレッスンはやってないんですけれど、あの出張のご依頼があれば棒を持って私が必要な場所に行くというスタイルでやってます。
そしてケアマネージャーとしての仕事も両立、
そうです ね、
結構大変じゃないですか。
そうですね、はい、今はあの包括支援センターっていうところに勤めているので、介護保険の中でも要支援の認定を受けた方のケアプランを作成したり、介護保険サービスの調整をしてます。
地域包括はどちらなんですか。はいはい、
そうですね、尾張旭市の方です。
尾張旭って何箇所もあるわけじゃないんですよね。
はい、1箇所だけです ね。
じゃあ結構集中的に。
そうですね、常に新規のご相談はあるので、
もともとだから小出さんは、明子さんは日福出身なので、
はい、そうですね、日本福祉大学ですね。
もともとじゃあ福祉をやろうということで大学に行かれたんですか。
はい、
どんなきっかけだったんですか。
もともとは私の母親が保育士をしていたので、あの私も保育士の資格を取ろうと思って福祉大学に入ったのが一番のきっかけです。
で、はい、保育士の資格も
取りました。はい、
でその中で保育士ではなく、福祉、まあ老人保健施設、に勤めてたっていうの
は。そうですね、あの大学に入った時点では保育士になろうと思っていたのですが、4年間学んだ中で私は保育士より高齢の方に携わりたいと思うようになって、実際の就職は介護保険の中の、 老人保健施設に入りました、う
ん、そこではどんな感じで相談に乗ったり、
はいはい、そうですね、そこでは支援相談員として9年ほど勤めてました、
うんうん、でその中でケアマネの試験が受けれるよっていう資格を、はい、
そうですね、
何年か勤めるとできるんですよね、
はいはい、あの社会福祉士を持った上で5年以上働くと、うん、ケアマネーの受験資格が得られるので、うん、
じゃあ、はい、受けようと、でそこからじゃあケアマネーさんになって、
はい、
どうですかケアマネーっていう仕事をケアマネージャーっていう仕事をなかなか馴染みがない方もいると思うんですが、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、実際にどんなお仕事を、
はいはい、実際にはあの年齢を重ねられて、うん、何かしらの介護が必要になった方って出てくると思うんですけれど、うん、ご家族だけではうまく生活ができなくなってきた時に介護保険のサービスを使っていただくことになるんですが、うん、あの私も含めて介護保険料払ってても実際どんなサービスを受けられるか、うん、皆さん全く最初はわからないので、そんな方に介護保険とはこういうものだよというご説明をしながら、うん、その方 の, あの介護の等級によっても使えるサービス料が変わってくるので、うん、その中であのご希望をお聞きしながら、ではどんなサービスを組み合わせることができれば問題の解決につながるのかっていうのを考えて、チームを組んでサービス調整をしてます。
なので、まあ、利用者の方とかご家族が、あ、ちょっとこういうことをやってほしいとか、そういうことにデイサービスはこういうとこに行きたいとか、そういうことを聞いて、じゃあここがいいんじゃないかとか、
そうですね、
そういうご提案もしてくれるということ、はい、調整とかもしてくださるってことですね、
はい、デイサービスといっても半日型もあれば1日型もありますし、あの施設の規模もいろいろですので、少人数なところから1日多いところだと50人ぐらいの定員がある、大規模なところもあるので、その行かれる方の望むものだったり、どんなところをご紹介すればその方が落ち着いて生活できるのかっていうのは常に考えてます。
なんかね、やっぱりあの人によって、あ、近所の人がみんな行ってるからそこがいいっていう人と、はい、知ってる人には会いたくないとか、はい、
その通りです ね、
そういうニーズも聞いて調整をするということですね、
は
い、
そうですね。で、やはり遠くのデイサービスに行くとなると、送迎の車に乗っている時間も長いとなるので、そうなるとトイレの関係で あまり長く乗るのは不安だわっていう方には、あのなるべく近くの事業所をご紹介してます。
だからそれ以外にもデイサービスとかじゃなくて、こう福祉用具とか、はいはい、そういうこともアドバイスをしたり、はい、じゃあ例えば訪問入浴したいんだけどどっかって言ったら、こう相談に乗ってコーディネートをするっていう、はい、でそうすると、まあ、あの包括が終わり朝日一箇所、まあ、個人的にはね、いろいろケアマネさんが居宅の事業所にいたりするんですけど、はい、結構ニーズは多いというか、ね、
そうですね、
一人のケアマネさんに対して何人かの、はい、まあ、お客様というか利用者さんがいるってことですね。でもやっぱりそうやって高齢者の方に接しているからこそ、高齢者の、まあ、自分が元気になったっていうこともあるんですけど、高齢者の方の健康を考えて、はい、ボービックスにつながったってことですか、
はい、そうですね。そもそもバランスボールのインストラクターになった時も、あの12年間ほど要介護の方たちを見、12年じゃないですね、大学卒業してからなので、もう20何年っていう間に要介護の方たちを見てきて、やはり体が動くうちから運動習慣を持っていただくことが、
そうですね、
その後の生活に大きく影響してくるので、そういった面からそもそもバランスボールの資格を取ったり、ボービックスを取ったりとつながってきているように思います。
なんとなくイメージ的にボービックスというと今、まあ、ちょっと聞いただけですけど、年齢層が幅広いイメージですけど、はい、バランスボールっていうと、なんとなく私の中では 高齢者の方よりもちょっと若めの方のイメージですけど、はい、実際どうなんですか？
そうですね、あの高齢の方にはバランスボール危ないんじゃないかって思われる方が多かったんですけれど、実際96歳とか97歳の方でも、はい、あのきちんとした使い方をすれば、ええ、転倒することなく座っていただいたり軽く運動することができていたので、うんうん、あの世の中の皆さんが思ってるよりもバランスボールはあのより高齢の方にも使えたものだったと思います。
なのであのバランスボールをどっかで買ってきて自己流でやるよりも、はい、やっぱりちょっとレクチャーを受けて、やった方が本当はいいってことですね、はい、
やっぱり見た目同じボールであっても弾力が全然違いますし、
大きさもいろいろ、
大きさもいろいろですね。
でこのボービクスも、まあ、ちょっとした棒でもいいかもしれないけど、はい、やっぱりこのヒノキの効果が違うということですね、
は
い、
うそうですね。あとはこの棒の縁についているゴム、
はい、
うん、ゴムがしっかり体を支えることができたり、
う
ん、
はい、そうですね、
先ほど足をコロコロしましたけど、うん、このコロコロも棒、あのヒノキの棒のところでコロコロするのと、うん、ゴムのところでコロコロするのでは、うん、また体への刺激が変わってきますね。
あとあの立てて、うん、手っていうか体重を上に乗せる時も、はい、やっぱりこのゴムがあると、は
い、滑ることがないので、安全に運動ができます。
よく考えましたねこれ。
そうですね、考えられた先生がいて、はい、
そんなにたくさんいるわけじゃないんですか、このマスタートレーナーっていう方。
そうですね、瀬戸市内には今あのインストラクターが増えて数人いますが、うん、地域によってはまだまだ知られていないこともあると思います。
この先はじゃあ、まあ、もちろんケアマネと両方を続けていくということなんですが、
はい、
どんな風にこう広めていきたいとか。
そうですね、まあ、あの運動ツールはいろいろありますけれど、やはりそれぞれの方に合ったものがあると思います。であの無理なくできる運動を日常生活に取り入れていただけるような提案をしていきたいなと思ってますが、
実際にあの明子さんが関わってるケアマネとして関わっている方で、はい、使ってらっしゃる方もいるんですか？
今のところはいないですね。やっぱりケアマネの中はもうそれだけで、
なるほどね、はい、ちょっと押し売り的にならないように、なるほど。でもあのつながっているのでやっぱりね、あの少しでも皆さんあの先ほど言われましたが、あの予防というか、やっぱりこうあの介護状態になる前からっていうのが大事ですね、
そうですね。
実際にどうですか、あの、まあ、ボービクスに限らずケアマネージャーとして関わっている方で、あちょっと介護度がこういうふうにしてるからかな、介護度が良くなったよとか、そういう方も見えるんですよね。
そうですね、そういう方を見ているとやはりその方のもともとの性格だとか、努力、前向きな性格だったり、努力される方っていうのはやはり改善につながるものがあるなと思ってます。
なるほどね、そうですね、努力は大事ですね。で明子さんの今お名刺を見ているんですけど、はい、すごいですよ、ケアマネージャー、社会福祉士、保育士、介護予防インストラクター、ボービクス、あこれなんか商標登録のマークがついて、
ね、
マスタートレーナーという、はい、小出明子さんなんですけど、高齢者専門出張インストラクター、ご希望の場所、時間帯に伺います。日の希望で行うセルフケアや転倒リスクゼロ、介護予防レッスン、そして経歴もずらずらと書いてありますけど、これはだからご希望の場所へ出張で行きますよ、はい、ということなので、個人のお宅でもいいし、はい、イベントとかでも
そうですね、あとグループであったり、あとはあの働く方のメンタルヘルスっていうのもとても重要だと思っているので、あの今までも病院やあの保育園、
はい
からご依頼をいただいて、そこのそれぞれの職場に伺って働く方向けのレッスンもやってきているので、
はい
はい、そんなお手伝いもしていけたらいいなと思ってます。
なるほど、だから、 高齢者だけでは、うん、高齢者でもいいんだけど、うん、もうどなたでも大丈夫ですよ、はい、ということですね。そうですね。
やっぱり働く方がご自分の体調が整ってないと、うん、良い仕事は提供できないと思うので、う
ん、
はい、
確かに。で、まあ、ケアマネさんだし、社会福祉士でもあるので、うん、逆に高齢者の方も安心して呼んでくださいね。
う
ん、
はい、そうですね。
しかも、保育士さんなので、はい、お子さんでもいいかもしれませんね。
そうですね、はい、うん。本当に今のお子さんって自分の子供を見ていてもそうですけど、うん、姿勢が崩れてる方が多い。
確かに、はい、しかもゲームとかね、はい、画面見て YouTube とかでばっかり見ているとこう背中が丸まってとかありますからね、はい、
そうですね。ストレートネックの問題だったりやっぱり 、うん、背骨の位置によって自律神経っていうのも大きく乱れてきますので、う
ん、はい、今ストレートネックっていうのは、
はい、
首が
ま
っすぐ、
はい、そうですね、はい、そうするとやっぱり頭の重さが首に負担が大きくかかってくるので、いろいろな不調を招きやすくなってきます、
はい、じゃあ明子さんにこう連絡を取るツールというのは、はい、ホームページ何がいいですか？
そうですね、あまり最近発信が全然できておりませんがインスタグラムがいいかなと、
はい、
恋
で明子で検索は、
アカウント名が何だったか今忘れてしまいましたが、はいはい、名前で検索していただくと出てくるかなと思います。
わかりました。小出明子はひらがなで大丈夫ですか？
そうですね、はい
はい、じゃあ小さい出る入るの出るですね、はい、でひらがなで明子、まあ、ボービクスとか、
はい、そうですね、はい、何か
入れていただくと
はい、ヒットしやすくなるかなと思います、
はい、あとまあ、こちらにも書いてありますけど、はい、瀬戸市民活動団体終わりかもして理事、はい、この間行かせていただきましたけど、
ありがとうございます。
とってもいいイベントでしたが、
はい、
2回終わったんですかね。そうですね、今まで、
はい、
昨年発足、
今年の6月に、
今年だ、そうだ、
6月なのでちょうど半年になりますね、は
い、でキックオフイベントがあって、はい、でちょっと前に2回目があって、うん、もう次も決まっている、
はいはい、
でカタカナで終わりかもして、
はい、
これはどんな意味があるんですか？
はい、そうですね、これは終わり地方の魅力ある人々が集って、うんうん、醸し合う場所を作りたいっていう目的で、はい、仲間4人とともに5人で立ち上げた、うん、市民活動団体です。
はい、これも結構福祉チームがいますね。
そうですね、もともと私が瀬戸緑の町病院で勤めていた時に出会った仲間とともに立ち上げました、で5人の中、内訳としては理学療法士1名、作業療法士が2名、
うん、
ケアマネージャー2人、
うん、
はい、そんなメンバーですね。
すごいですね。田中さんがね、はい、ラシクスの、もう入ってらっしゃるんですけど、伊藤さんも入ってたかな。
そうですね、はい、はい、
そうなんですけど、すごいいいイベントでしたね。はい、まあ、お二人のうちの牧局長もですけど、
はい、
ね、社協の八木さんとこの間の時はお話をされて、はい、でまたみんなでちょっと質問をしたりして、で、陽子先生のベーグル、
はい、テラコッタベーグルさん、
テラコッタベーグルさん、
第2回はそうですね、テラコッタベーグルさんに夕食をお願いしました。
だいたいこういうふうに食とお話って感じなんですか？
そうですね、
はい、次は、
はい、2月5日の夜に予定をしてます。
2月5日の夜、はい、これもじゃあ終わりかもしてカタカナで、
はい、
終わりかもしてと検索していただくと、
はい、
まあ、インスタもありますし、
はい、そうですね、インスタグラムが出てきますので、その中でこれまでのイベントの様子も載ってますし、はい、2月5日の発信は告知はこれからなので、まだインスタには載ってないですけれど、
ラジオを聞いてる方に、はい、もういち早くという感じで、
そうですね、今日初めてお伝えしましたので、はい、はい、
これもじゃあ仲間で、まあ、話していて、なんかやりたいねっていうことから、
そうですね、私が豊田市出身なんですけれど、うん、その中で豊田会議という素敵な場所があって、それの瀬戸版みたいなのを作りたいってずっと 温めていた気持ちがあるんですけれど、うん、それをポッと仲間に話したことがこともきっかけに、うん、同じような思いを持つ仲間が集まって、この立ち上げにつながってきてます、
で1回目も2回目も本当に満席というぐらい人が集まって、すごいですね、
はい、運営スタッフ入れると40名弱という、うん、大人数が集まって、
はい、で1回目が梅村商店さんで、はい、この間は瀬戸緑の町病院でしたもんね、
はい、で今回3回目は、うん、国交の上パルティ
あ、はいはいはい、パルティの、
4階か3階の会議室をお借りしてるので、
なるほど、いろいろじゃあ毎回場所を変え、
はい、場所を変えたり、ご用意する食事を変えたりしながら、うん、はい、
食事も、まあ、地元のものということですね。そうですね。じゃあ、3回目は、講師のというか鴨志手の方も、はい、食べ物もちょっとお楽しみ、
そうですね、はいはい、3回目も素敵なゲストさんに、
決まってるんですね、
はい、スピーカーをお願いしてますので、これから打ち合わせを詰めていこうというところです。
楽しみですね、
はい、
これからどうですか、こういうことやっていきたいとか、もっとこうなるといいのになみたいなものってありますか、
は
い、
そうですね、やりたいことは常にたくさん頭の中にはあるんですけれど、体が一つしかないのでどこまでやれるかなっていうのを考えながら、はい、
でもボービックスがやっぱりどうでしょう、はい、もっと広まって、教える立場とかね、そういうこともできそうですよね、
教える、
そう、先生を養成するみたいな、
そこまでは全然、はい、考えてないので、不調がある方にこのヒノキの棒を使って、で不調を少しでも改善するお手伝いができればいいなと、うん、はい、もうそれだけで十分です。
でもやっぱりケアマネはベースですかね、
うん、
は
い、そうですね、
何でしょう、ケアマネージャーの魅力って、
何でしょうね、とても大変な面も大きいですけれど、それ以上にやりがいが大きいなと思ってるので、うんうん、これからも続けていきたいですね。
本当ですね、うん、まあ、私も昨年まあ、父が亡くなったんですけど、本当、ケアマネさんにお世話になりまして、やっぱりなんかこう人間力みたいな、うん、こう仕事としてなんでしょうけど、仕事だけじゃないちょっと生活にやっぱり入ったりとか、はい、うん、お話を聞いてっていう部分もね、うん、大きいので、人間力って大きいなっていうふうにすごい感じましたね、
うん、そうですね、ヘルパーさんや看護師さんのように直接利用者さんに触れるっていう仕事ではないんですけれど、うん、どんなサービスを組み合わせてどんなチームを作っていくかっていうのはとても大事だと思っているので、うんうん、はい、
そう、チームですよね。
チームですね。
あとやっぱりこの地域ってもうやこうネットワーク、うん、はい、あれもすごく、もう終わり朝日もね、はい、もちろん
終わり朝日、
ね、その連携がすごいなと、うん、ちょっと言ったことが、あ、もう、うち、まあ、訪問だったので、うん、看護師さんとか、はい、お医者さんにも伝わってるんだっていうのが、すごいやっぱりあれは密なんですよね。
そうですね、関係者間の情報共有をいかに素早く、うんうん、で情報共有も文字だったり文字じゃなくて場合によっては写真を撮ってそれを共有するっていうのは本当に必要だと思います、
ね、この電子連絡帳っていうんですかね、うん、はい、このシステムがこの地域は本当に進んでるんですよね、
う
ん、
そうですね、
ね、本当ちょっとありがたいなというふうに感じましたね、はい、じゃあですね、まあ、ボービックス、ぜひやってみたいわっていう方はぜひ、
はい、
ボービックス小出明子さんで検索をしていただくか、はい、メールアドレスをじゃあお伝えしましょうか、
はい、
小出、小文字です、 KOIDD ですね、 E小出で数字で7730アットマーク gmail.com アットマーク以下は gmail は gmail.com ということで、小文字で小出、数字で7730@gmail.com こちらまでお願いいたします、はい。まあ、実は公式 LINE もあり、
はい、
はい、ということですので、まあ、こちらでちょっとつながっていただいて、まあ、はい、まずご相談でもいいですよね。
そうですね、はい、
うん、こういうイベントあるけどどうですかとか、はい、あの視聴しますよとか、まあ、料金はその時にまたお問い合わせ、はい、いただければ大丈夫ですね、はい、そうそう、あの小学校 PTA 保護者向け講座とか、
はい、
病院での職員向けレッスンとか、そうやって考えると本当にいろんなところで使ってもらえるかなっていう、はい、気がしますね、
はい、やっぱり決まった場所に来ていただくっていうのは難しいと思うので、はい、皆さんが参加しやすい場所に私が伺うっていう形がいいかなと思ってます、
うん、はい、ぜひ、ご利用くださいというかご用命ください。
はい、
はい、ボービックスとても素敵です。そして終わりかもして、終わりかもしてって言った方がいいんですかね、はい、2月5日に、今度はこのパルティ瀬戸、で会議室で、はい、夜ですね、
夜ですね、6時半スタートです、
はい、素敵な瀬戸の食事、そしてかもしてスピーカーの皆さんのお話もありますので、こちらはカタカナで終わりかもしてと検索していただいて、はい、インスタグラムチェックしてください、はいはい、じゃあ、あの言い残したとか言い忘れたこととか、ぜひ、はい、あっこさんからメッセージをお願いいたします。
そうですね、体の不調ってもう長年のもので諦めてしまっている方もいらっしゃると思いますが、不調が取れると生活が大きく変わってくると思いますので、うん、ボービクスでもいいですし、他のいろいろな運動を試していただいて、うん、ご自分に合うものを見つけて運動習慣を持っていただくといいなと思ってます、
はい、もういきなり激しいものは、ね、はい、難しいですから、うん、ボービクスはちょっとおすすめかなというふうに、はい、
そうですね、ハードルが低いもので、はい、と思ってます。ぜひ
ね、あの来年も健康に気をつけて、はい、頑張っていきたいと思います、
はい、
あこさんまた出てくださいね。
ありがとうございます。
はい、ともみとともに年内最後の、ゲストはボービクスマスタートレーナーでありケアマネージャーの小出明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。